なぜこの作り方なのか。デミグラス、じっくり煮詰めた濃い茶色のだしソースは、フランス古典ソース作りの論理の到達点です。骨と香味野菜からコラーゲンと風味化合物を長時間で引き出し、ストック。そのストックをルーと香味野菜のベースで仕上げて、エスパニョールにし、その2つを合わせてさらに半量になるまで煮詰める。残るのは驚くほど濃縮されたソース。冷えると完全にゲル化し、触れるあらゆる表面にコーティングし、時間をかけた調理の風味化合物を小さな体積に凝縮している。煮詰めの物理を理解しておくと役立ちます。ソースから水が蒸発するにつれ、2つのプロセスが同時に進む。不揮発性の風味化合物、グルタミン酸塩、ペプチド、メイラード産物溶解塩分が濃縮される。そして溶解タンパク質、主に加水分解されたコラーゲン、つまりゼラチンの水に対する比率が増す。ゼラチン濃度が十分高くなると、冷えた時にソースが震えるゲルになる。これが単に煮詰めたブロスとデミグラスの見分け方です。ゲル化は品質の構造的な指標であり、調理のアクシデントではない。名前は単純なフランス語です。デミ、グラス、料理文脈ではツヤのある濃縮液の意味。グラスデビアンドは完全に煮詰めた形、冷えるとほぼ固体になるシロップ状の濃縮物。デミグラスはその中間形態、温かいと流動性があり、冷えると固まる。エスパニョール第一段階のブラウンソースとのつながりが、デミグラスを単純なストックの煮詰めと区別する点です。エスパニョールは、ルーとトマトペーストのメイラード焙煎深みを加え、香味野菜のハーバルな香りを持ち込み、デンプン分に由来する追加のボディを与える。デンプンは長い煮詰めの間に分解されるが、初期のボディへの貢献が、ストック単独とは異なる出発点を生む。よくある失敗、どの段階でも強火を使う。目安、全工程で弱めの中火、激しい沸騰は厳禁。なぜそうするのか。デミグラスは糖とタンパク質の高濃度ゆえ、そこが極めて効率よく焦げます。ゆっくりしたメイラード反応で深みが生まれるが、強火では苦味と刺激臭に回復不可能。どうするか、辛抱強く煮詰める。時々混ぜる。そこを監視。代替法、焦げ臭がしたら、新しい鍋に即座に移す。焦げ物を残す。悪を救わない。目安、20から30分ごとにすくう。表面のグレーブラウンの泡を除去。油とタンパクの泡は雑味を運ぶ。きちんとすくえば、よりクリーンで洗練された味に。どうするか、お玉やスプーンで表面から廃棄ボウルへ。代替法、放置調理、一晩冷蔵、油が固まり翌日簡単に除去。細い鍋で煮詰める。目安、量を安全に保持できる最も広い鍋。広い鍋、蒸発面積大イコール、煮詰めが早い。なぜそうするのか。細い鍋は体積に対して表面積が小さい。煮詰めに時間がかかり、ソースが高温に長くさらされ焦げリスク増。どうするか、広い厚手のソテーパンまたはロンド。代替法、劇的に煮詰め加速、シートパンに移して130度のオーブンで、巨大な表面積、煮詰めが足りない。目安、温かい時にスプーンに熱くまとわる。一晩冷蔵で震えるゲルに固まる。なぜそうするのか。煮詰め不足は冷えても固まらず希釈した印象。冷えてゲル化テストが決定的な完成指標。どうするか、冷たい皿に一さじテスト。代替法、ショートカット、デミグラス、元の量の4分の1まで煮詰めて、一晩冷蔵、完成。塩を入れすぎる。目安、最後にのみ少量、煮詰め完了後に味見してから塩を加える。なぜそうするのか。塩濃度はソースが煮詰まるにつれて劇的に上がる。早い塩は食べられないほど塩辛いデミグラスに。どうするか。ベースに塩なしストックを使う。塩は最後のみ。代替法、塩辛い塩なしストックか水で薄める。濃縮度はやや落ちる。何を見るか。煮詰め序盤、最初の1時間、表面全体に均一な小さな泡、色がミディアムブラウンから深いアンバーへゆっくり暗くなる。定期的にアクをすくう。中盤、2-3時間、ソースが目に見えて濃くなり、表面の泡が小さくゆっくりになっている。木べらに目に見える層をコーティングする。終点近く、深いマホガニー色、鍋を傾けると、ゆっくり表面が動く。スプーンにしっかりまとわりつき、指で引いた線がきれいに残る。冷やしてのテスト、皿に垂らした一さじが液体のままでなく固まる。固まらなければ、さらに煮詰める。 料理人としての見方、デミグラスはフランス古典料理が産業的な忍耐と出会うところです。平日の夕食向けのレシピではありません。プロのキッチンが大量に作り、製氷皿で冷凍し、ブラウンソースにプロの基礎が必要な時に、いつでも取り出せるように調理する類の調理です。家庭のキッチンでの現実的なアプローチは、一度作って50から 100ml の小分けで冷凍し、数ヶ月かけて使うこと。エスコフィエのルギド・キュリネーレ1903の処方が現代の標準レシピです。彼はデミグラスをフォンドキュイジーヌの一つとして組み立てた。注文ごとに作る提供物ではなく、台所が常に備えておく基礎調理物。この論理はスケールの論理です。デミグラスを10リットル作るのは、1リットルを作るのとほぼ同じ能動的な注意を要する。だから大量に作って冷凍する。家庭でデミグラスを作る価値があるかどうかは、何を料理したいかによります。古典的なフランスのブラウンソース、ソースロベール、ソースシャスール、ソースディアブル、ソースグランブヌールを料理するなら、デミグラスはプロジェクトではなく、使える素材です。時々パンソースが欲しいだけなら、よく煮詰めたストックで、ほぼ代替できる。しかし本物のデミグラスは、エスパニョールを土台にすることで、ストックの煮詰めだけには出せない深みを生む。試作メモ、2種類の比較試作を行った。一つはエスパニョールプラスストックのプロトコル通り、もう一つはエスパニョールを作らず、ストックにトマトペーストを少量加えて、直接煮詰めたもの。エスパニョールのルートの方が明らかに深く、まとまった結果になった。ルーベースのエスパニョールが、直接煮詰めにはない、焙煎した穀物の香りと、スイカのボディを提供した。ショートカット版はよく煮詰めたストックとして、良いものだったが、デミグラスとは別物。エスパニョールをきちんと作る追加の手間が、名前を正当化している。歴史について、体系化されたデミグラスが、フランス料理の標準として確立したのは、オーギュスト・エスコフィエ、1846から1935年の1903年のルギド・キュリネーレによってです。エスコフィエは、パリのルプティ・ムーラン・ルージュの厨房で頭角を現し、セザール・リッツと共に働いた。
彼の著書は、フランス大料理を再現可能な、プロのシステムへと体系化したものでした。母なるソースの概念。すべての派生ソースが生まれる小さな基礎ソース群は、アントナン・カレーム、1787から1833年に由来し、19世紀前半に基本ソースを分類した。エスコフィエは、カレームの体系を5つの母なるソースに洗練させた。ベシャメル、ブルテ・エスパニョールとその煮詰め、デミグラス。オランデーズ、トマトソース。デミグラスは特にエスパニョールの派生系であり、プロの台所のブラウンソースの土台として機能する濃縮形態。エスコフィエのお産の皮肉は、彼が体系化したデミグラスが、現代のプロのキッチンではほぼ見られなくなったことです。現代のキッチンは、ヌーベル・キュイジーヌ以降の美学に合わせて、ルーを使わないナチュラルジュー、煮詰めたストックにシフトしている。デミグラスは古典の基準として残り、現代のキッチンはより軽くクリーンなジューを選ぶことが多い。どちらも異なる哲学でプロの結果を生む。関連用語、煮詰め。2つの基礎液体を1つの濃密なソースに凝縮するメカニズム。エスパニョール、デミグラスの出発点となる第1段階のブラウンソース。ゼラチン。本物のデミグラスが冷えた時に固まる原因となる溶解したコラーゲン。母なるソース、デミグラスがブラウン側で支えるエスコフィエの分類。